はい。焦る気持ちと待たない汽車とちょっと遅れた安時計ということでございまして、今週も始まりましたサンデーナイトフィーバーのお時間でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、今週も私ジョブディランにお付き合いいただければ幸いでございます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、では最初にですね、メールアドレスの告知をさせていただきますね。はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム snf.fever snf.fever@gmail.com やツイッター&インスタグラムでは snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便りフォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、でまたですね、これまで、ここのところしばらくはコーナーメールはちょっとコーナーメールよりお題メールの方が欲しいです、普通おたメールの方が欲しいですというようなことをまあ、申し上げていたんですが、おかげさまで少しずつ、私もミキサー作業に慣れてまいりましたので、コーナーメールもこれまで通り、募集を再開させていただきます。で、もちろん、普通おたもトークテーマ、お題も、たくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。では、最後に番組での使用曲や放送曲は、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければ、プレイリストを公開もしているので、どうぞチェックしてみてください。はい、こちらなんですが、ちょっと Spotify の方でなかなか反映が、うまくされないというような話もありますが、ちょっと原因がわかりません。ですが、淡々と、放送した曲を流しておりますので、そちらの方も気が向いたらチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。では今週もやっていきたいと思います。はい、はい、改めましてこんばんは、ジョブディランでございます。はい、気がつけばもう11月6日放送となりました。明日11月7日がもう立冬ということで、暦の上ではもう冬が始まろうとしておりますがね。ですがまだ那覇はまだ少し涼しくなってきたかなという感じで、あまり実感は湧きませんが、ですがコロナも落ち着いている今ですとね、今日も、FM 那覇さんに録音に参った時にですね、観光客の人が増えていてね、やっぱり今だなと、コロナの穴の今が旬だなと思ってね、なので、内地への旅行なんかもいいシーズンだと思いますよ。はい、冬場のね、特に温泉なんかは冬はいいですね、風情があってね、ですので、暦の上では冬になりますが、皆様くれぐれも風邪など召さぬようご用心くださいませ。ところで皆さん冬の味覚といえば何を思い浮かべますでしょうか。ちょっと気が早いよと思われるかもしれませんが、なんとなくあもうすぐ冬だな、もう冬が来るなと思ったら、やっぱりみかんですとか寒ぶりですとか、あと大根が美味しくなるなとかね、なんかいろいろそんなことを考えておりまして、取り留めのない話でございますので、早速一曲目、ちょっと短いんで行ってみましょうかね。はい、じゃあこの曲行ってみましょう。赤い公園で絶対的な関係。はい、聞いていただきました。赤い公園で絶対的な関係でございました。なかなかハードでいい曲だと思うんですが、皆さんどうですかね。はい、では続きまして、普通歌いただいておりますので、普通歌行ってみましょうね。はい、では、1通目。ラジオネーム、ネルコは育つさんから。はい、ありがとうございます。ジョブさんこんばんは、こんばんは。沖縄も徐々に過ごしやすい季節になってきましたね。私は最近何年かぶりの飲み会に参加しました。お店がお家から近かったので往復徒歩で行きましたが、夜は涼しくてとても歩きやすかったですよ。そして久々の飲み会は楽しかった。 たくさん笑ってリフレッシュしたので、またこれからも頑張るぞということでございます。リクエストはオゾンで恋の舞や日をお願いしますということですね。ありがとうございます。何年かぶりの飲み会。そうか。でも、そうなっちゃいますよね。なかなか。職場の飲み会だと特にですね、やはりコロナの影響でなかなか軽々しく飲み会できませんでしたしね。最近ようやくちょっと数字が落ち着いてきて、まあ今のうちにエネルギーチャージをしておくのがいいかと思います。はい。私の友人もなんかもう萌えが止まって久しいというようなことを言っていてですね、やっぱり寂しいようですね。まあたくさん笑ってリフレッシュしたということで、リフレッシュできたんならそれが一番ですね。はい。では恋の舞や日いただきました。はい。では2通目いきます。2通目、ペンネーム、ドサンコドゥサンコさん、ありがとうございます。ジョブさん、ママさん、こんばんは。今は落ち着いていますが、とにかく私は心配症でした。心配が服を着て歩いているような人間でした。もう少しで二十歳になるっていう時、朝起きたらベッドに砂が、そして背中に1センチほどの傷があったんです。まずい、宇宙人に誘拐された。と恐怖に震えました。その時アメリカでホームステイをしていて、慌てて外に飛び出し、公衆電話から日本にいる母に電話し、そのことを伝えました。へ、テレビの見すぎだわ、と相手にしてくれませんでしたが、私としてはテレビの見なすぎだ、と思い、これからどうすればいいか考えていました。背中の傷はチップを埋められた後に決まっています。でもチップを取り出したらもう一度誘拐しに来るかもしれません。英語ができない私はその場で相談できる人がいませんでした。その後家に戻り、ベッドを見たら犬が私のベッドで寝ていました。あれ？砂って犬かな？と考えていると、ふとその時買ったばかりのネックレスをつけていることに気づきました。前後にプラスチックのトップがついているネックレスで尖っているところがありました。怖すぎたので犬とネックレスのせいにしてその場は乗り越えましたが、あの時英語ができていたら私は大騒ぎしていたに違いない。できなくて本当に良かったですということです。リクエスト曲はピンクレディの UFO をお願いしますということでね、まずですね、これはドサンコさんにお伝えしたいことが一つございまして、それはですね、もう完全にそれは宇宙人にアブダクションされてますよ、確実に。はい。現実から目を背けちゃいけません。はい。このアブダクションという言葉がピンとくるか来ないかっていうのがちょっと聞き手で分けるところがあると思いますので、念のために説明しておきますと、UFO から誘拐されるのがアブダクションなんですね。その後、変死体として発見されちゃうと、キャトルミューティレーションというふうな、この場合は被害者は牛が多いんですが、ここが違うところで、ドサンコさんはチップを埋められただけですから、あくまでもアブダクションですね。誘拐です。何かが私に電波で話しかけてくるというような危ないところでございましたが、UFO にさらわれたドサンコさんはその後幸せに暮らしましたとさ、ということで、UFO いただきました。ありがとうございます。では、2曲続けてお聞きください。オゾンで恋の舞や日。ピンクレディで UFO でございます。どうぞ。はい、お聞きいただきました。オゾンで恋の舞や日、ピンクレディで UFO でございました。はい、ではですね、トークテーマいただいております中から行ってみましょうかね。はいはい、トークテーマが自炊と出ました。はい、自炊ですね。これはね、私がですね、私の場合のことしかまあ話せませんけども、私が育ったお家はですね、男子厨房に立たずっていうことがなかったんですね、全くね。なので祖父もおじも、なんだったら魚もおろしちゃうぐらいの、魚丸々一匹買ってきて、そのままおろしちゃうぐらいで、結構男が台所に立つっていうのは全く抵抗がなく育ったもんで、私も子供の頃から弟の弁当作りなんか、手伝ったりとかもしていましたね。はい。で、またそれとは別に自分が大人になって、 まあ、こればっかりは必要は発明の母というんですか、そんなことでばってもしょうがないんですが、ざっくり言うと貧しかった期間が長かったので、自然とやっぱり自炊をするようになりますですね。食費にそんなにお金をかけてられない。で、また自炊するのが苦にならないとしたら、やっぱり生活の中で一番節約しやすいところは、料理、お金かかるかなとかいうところも、そんなわけで、基本は和食のメニューが多かったんですが、まあ、ひじきを煮たりとかね、ごぼうをちょっと炒めて、福め煮みたいにしたりとか、なんかそんなこともありましたけども、ちょっとやっぱり中でも特に貧しい期間には、ペペロンチーノばっかり毎日作ったりとかね、あと、夏野菜があったりすると、カチャドーラって言って、イタリアの漁師風煮込みらしいんですけども、そんなものを作ったりもします。うん。で、でもね、あれらしいですよ。伊達政宗さん。まあ、会ったことないんで、継承略で行きましょう。伊達政宗がね、なんかちっとも料理心のないものは、情けない心の持ち主である、なんて言ってたみたいで、なんか伊達政宗はだいぶグルメだったみたいでね、ものの本によっては、朝起きると、二畳敷きの川屋ですか、トイレですね。そこにこもってね、毎朝、一刻かけてっていうから、一刻、だから当時の一刻っていうのは、今でいう二時間ぐらいですからね、毎朝二時間ぐらいかけて、その日の献立を考えるのが好きだったんですって、伊達政宗さんは。で、自分で料理もするしって言って、だいぶね、なんていうんですかね、先進的なというか、そういう方だったんじゃないかな。でも、ね、よく銅像とか、肖像画で見るような、刀の唾で目を隠しているような、あれはね、本当じゃないらしいんですけど、もし、ね、目を隠した眼帯のような刀の唾で目を隠して、あの状態でトイレに2時間こもってたら、ちょっとしたテロかなとか思ったりもすると思いますけども、まあ、そんなことを読んだことがあります。で、さっき冬の味覚っていうので、ちょっとこれあげ忘れたんですけどね、おでんの季節がやってまいりました。はい。で、おでんがね、また好きなんですね。で、私、若い頃はね、もう、中房、まあ、10代半ばぐらいですかね、ぐらいの時に大人になったらっていう、あんまり積極的に大人になったらっていうことを考えなかったんですけども、ほぼ唯一に近いぐらい積極的に考えてたのがね、コンビニに行くたびに、大人になって多少、銭ができたら、懐が潤えば、コンビニのおでんを全部ね、全種類買ってみたいと、昔から思っていたんですが、なかなかね、叶うまでに、途中で忘れちゃってたんでしょうかね、叶うまでになかなか時間がかかりましたけども、一回やったんですよ。コンビニに行ってね、おでん全種類買って。そしたらやっぱり夢っていうのは叶えてしまうともうちょっと味気ないというか、それからはあんまりコンビニのおでんは買わずに、もう自分で作るおでんが大好きで、もう致命的ですね、これはね。で、もっと致命的なのがね、量の加減ができないんですよ。どうせ作るんだったらと思ってね、うちなんかミセスと二人なのに、アホみたいな量を作っちゃうんですね。で、昔同性の友人とね、同居してた時に、シェアハウスというんですか、していた時に、私がやっぱり気まぐれで、おでんを大量に作ったんですね。そしたらその同居人の友人がね、その鍋の中を覗いたみたいで、それがまた結構大きな鍋だったんですよ。で、その鍋の蓋を開けたら、たまたまその友人の方にちくわがね、ずらっと勢揃いしてたらしくてね、友人が恐れおののいておりました。はい。もう飛行機を狙う空母のごときちくわだというようなね、そんな話もありましてね。なので今年もおでん作ってまいりますよ、私は。はい、懲りずに。では、次の曲行ってみましょうかね。はい。 踊れるロックでフランツ・フェルディナンド Do you want to? はい、お送りいたしましたのがフランツ・フェルディナンドで Do you want to? です。 Do you want to? ですね。発音悪くてごめんなさい。では続きましてのコーナー参りましょう。ジョブの部屋。はい、ジョブの部屋でございます。私ジョブディランの頭の中の小部屋から音楽、映画、本などをランダムでおすすめするコーナーでございます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回はね、本を紹介しようと思うんですが、今回ご紹介いたします本の前に、私がこの本と出会った経緯などを少し触れたいんですが、まあ、先タイトル行きましょうね。ライアン・マッケイ&クリス・メイナード監修、半田良介さん役で、世にも奇妙な遺言集というような本でございます。これ、YouTube 映るかな?映らないな。あ、映るな。はい。で、まずですね、世にも奇妙な遺言集なんていう本を、なぜ私が手元に置いてるかというと、これはですね、ちょっと、やっぱり一回触れておきたかったんですけども、活字中毒には、ブックオフの100円コーナーっていうのはすごく偉大なんですね。この本が読みたい、この本に出会いたい、この本を探しているという時に、ブックオフに行って、その本がない時は、これはストレスになりますが、私どっちかというと活字中毒的なところがございまして、特に若い頃ですね。なのでフラッと旅先でもブックオフ入りますからね、私は。というのは地域地域によって同じ本でも、この本があっちの地域では、100円では置いてない、こっちでは、まあ、例えば前に紹介した村上春樹さんなんてね、沖縄はどっちかというと村上春樹が安いイメージがありますね。よく100円コーナーで落ちてるのを見たりします。はい。で、だから地域性もね、なんか具体的には分かんないんですけど、あ、ここのブックオフには100円コーナーで綺麗なのにこんな本がっていうような、いろんな出会いがありまして、そういう意味でブックオフの100円コーナーっていう100円縛りのこのランダム性の高さ、こういうところで何気に面白そうな本に出会って、この本も世にも奇妙な遺言集も、そのような感じで出会った本なんですが、ですね、一口に言うと、まあ、死ぬ間際のね、いろんな人の遺言であったり最後の言葉とかっていうのを紹介している本なんですよ。で、これが、ちょっと待ってくださいね。私久々にミスをいたしましたですね。はい、すいませんでした。はい、それでこの本の中で、章がいくつか分かれているんですが、一応ちょっと章だけパーッと読んでみようかな。第一章が、さらば残酷な世界よ、惨めなあるいは不本意な別れの言葉。その二が安らかに。その三、ちょっと待って。その四、哲学的幕引き。その五、考え中。その六、痩せ我慢の美学。死に際に際しても威厳を持って。その七、やけくそ。その八、最後の儀式。その9、悲鳴、お墓に掘ってある碑文のことですね。その10、笑う墓石というふうになっておりまして、そうですね、なんとなくこの本の雰囲気をつかんでいくのは、最初の方で、例えば、マリー・アントワネット、有名な、フランス国王、ルイ16世の王妃ですね。で、この方、1793年、ギロチンで処刑をされるときに、死刑執行人の足を踏んでしまって、言った一言が、ごめん遊ばせだったそうです。こういったような他にですね、チャーリー・スターク・ウェザーというこの人は大量殺戮者、1959年電気椅子で死刑、角膜の提供を依頼されて一言、まっぴらだよ、俺のために何かしてくれたやつなんて誰もいない、なんで俺が他人のために何かしなきゃいけないんだ、とか、いろんな言葉が載ってるんですね。もう一人ぐらい言ってみましょうかね。アレクサンダー・ブラックウェル博士、この方内科医で印刷屋で冒険家だったそうです。1747年斬首刑の際、死刑執行人に頭の位置を直されて一言、 間違ってすまない、首をはねられるのはこれが初めてなものでね、と言ったそうです。そういった最後の言葉をいろいろと集めている本書なんですが、ちょっとね、全部紹介するには時間がないんですけれども、私もね、お家でちょっとパラパラパラっと、これもいいなこれもいいなって付箋してたら付箋だらけになっちゃったですね。で、例えばチャプター7、やけくそっていうところでね、ちょっといいのがあったんですよ。ケネス・レックス・ロスさん、この人ビート詩人、父親の最後の言葉を思い出しながら一言、身持ちの悪い女、レースに勝てない馬、イカサマカード、そしてストレートウイスキーのせいで俺は死ぬんだと親父は言ったんだと言って亡くなったそうです。なかなか捨て台詞としてはね、やけくそ感も出ていてグッドですよね。で、他にはね、やっぱりなんていうか欧米らしいなという、最後までユーモアを忘れないんじゃないかなみたいなものもありまして、例えばジェームス・フレンチさん、この人1966年電気椅子で処刑されてます。その際に、名前がフレンチで電気椅子だから一言、明日の新聞の見出しにはフレンチフライがいいんじゃないかとかって言っちゃうそうです。こういう亡くなる間際までのユーモアというのをちょっとね、私も忘れないようにしたいなぁと、つくづくと感じました。それでね、ちょっと最後の方になるんですけど、碑銘という中でお墓に彫ってある石です、文字ですね。で、その碑銘というコーナーからもちょっとつまみますけども、この人は氏名不詳でお墓の文字だけ見えたんでしょうね。で、その内容がね、え、僕の隣のやつは本当に死んではいないぞと言って命がけのジョークですよね。あと、まあ、それとつながってますけども、笑う墓石っていうところで、これがもう極めつけなんですが、この地にバナナによって行ったアンナの亡骸眠る、かの地へ死者を誘いしは果実ではなく川なり、というふうに書いてあったそうです。アメリカ、バーモントの、にあるお墓の碑銘だそうですが、これは、この地にバナナによって行ったアンナの亡骸眠る、かの地へ死者を誘いしは、果実ではなく川なりですから、食べて当たって死んじゃったんじゃなくて、川に滑って死んじゃったんでしょうね、どっか当たってね。ただこういう、まあ、旗から見たらちょっとね、くすっと笑っちゃいけないんですけども、笑ってしまいそうなあれも、こうやって綺麗にね、書かれると、なかなか味わい深いものがあるなぁと、思いました。そこでね、私もじゃあ自分がね、死んでお墓に入ったら、お墓に何て書こうかなぁとかっていうことを考えてまして、で、たどり着いた答えがですね、こういうものなんですね。お墓にね、ちょっと離れると読みづらいぐらいの大きさで、文字を刻むんですよ。それで、なんて刻んであるのかなと思って、近くに寄って見ようとした人に対して、君は私に近すぎると掘ってみようかなと、ただこういう、命がけのジョークでございますが、こういったものをどれぐらい理解していただけるのか、果たしてミセスから事前許可は下りるのかなどなど、疑問な点もございますが、個人的にはそのぐらいふざけて、亡くなりたいなと思ったりもしました。ではジョブンの部屋は一旦ここまで。はい、ありがとうございました。では、次の曲行ってみましょう。はい、最近某 CM で流れております。はい、ので、お耳に馴染んだ方もいらっしゃるのではないでしょうか。はい、行ってみましょう。デジ・バレンタインでバック・イン・ザ・ゲーム。はい、お聞きいただきました。デジ・バレンタインでバック・イン・ザ・ゲームでございます。某、大きな会社の、CM ソングで使われていると思うんですが、間違ってないかな、気のせいかな、まあ、ちょっとそこら辺は、確かめてみませんでした。ごめんなさい。なかなかいい曲だと思いますね。 デジバレンタインさん。なんか他にもいい曲何曲かあったんですが、なるべく同じ人の曲は書けないように、しております。もし気が向いたら Spotify などで検索してみてください。DESI と書いてデジバレンタインさんでございます。はい。では続いてのトークテーマは、はい。注射器ということでございますね。はい。注射器。注射器ですね。そもそもですね、私がもう子供の時から注射が怖い、もうとにかく怖い、地震、雷、火事、注射ぐらい、いやもう地震、雷を超えてるかもしれない、注射を受けるぐらいだったらっていうね、とにかく注射器は怖かったんですね。ただ人生を一回人生を左右するような注射器についての思い出がありまして、というのが子供の頃ね、近所の飼われてる犬でね遊んでたら、その犬に太ももを噛まれたんですね。そしたらなんか聞いたら、その犬が狂犬病の注射を受けてないという犬で、それでなんだかもうちょっと発症してるかもしれないぐらいの話になって、それでそれは大変だってことで、すぐに病院に運びで行かれたんですが、こっちが体がねまだ子供だったもんですから、狂犬病を一気に散らすような注射っていうのを一発では完了しないって言われたんですよ。それで3回ぐらいだったかな、3回か4回に分けて、とりあえず一発目は噛まれたどさくさに紛れてね、プスッとやられちゃったんですけど、ちょっとあなたはねまだ子供だから、あと2回か3回この注射を分けて打たなきゃいけないと言われてね、じゃないと死んじゃうよなんて言われたんですけども、もう注射を受けるぐらいだったら死んだ方がマシだと大騒ぎをしまして、それで結局その注射は続けは受けなかったですね。ですから今の私に異常が何か生じているんだとすれば、その時の狂犬病が発症しているのかもしれません。はい。まあでも狂犬病にかかったらね、みんな死んじゃうみたいなんで、そうではないんだと思いたいですが、だからね、注射が怖いっていうのは致命的なぐらい怖かったのでね、若い頃から薬物にも興味がないですし、もう看護師さんとか、でもどうしても受けなきゃいけないような注射を受けるとき、検査とか、そういうときはね、看護師さんにね、優しくしてくださいって言うんですよ。それとなくね。で、非常に情けないあれだったんですけども、ただ、最近はどういうわけか少しずつ注射器が平気になったというか、もう、なんて言うんですかね、注射器を刺されなきゃいけないような、例えば検査のための、血液検査のための血を抜かれるとか、なんかもうそういう場面がね、年を重ねてどんどん増えてきて、もう、だから、注射器の前には今観念してるような状態なんですね。で、でも、何年ぐらい前になるんだろうかな、久々に注射を受けたら、検査のために血を何本、3本とか抜くからって言われて、で、3回注射器を突き立てられるのかなーなんて思ってたら、1回プスッとやっただけで、あとは敵がね、あれを変えてくれるじゃないですか。血を吸う、なんていうか、ビーカーじゃなくて、試験管みたいな。あれをね、なんかプップって変えてくれて、だから、3本血抜くのに、1回のプスでいいわけですよ。だからそれはね、ストレスがだいぶ減りましたね。ここまで注射器も性能がアップしてくれたら、私も言うことないんだがなと思いながら、ただやっぱりできるだけ注射器は受けたくないです。献血などしたい気持ちはあるんですが、あれ注射器刺さないで献血できる方法ないかしらねと毎回思いながら遠目で眺めております。はい。ではでは、ちょっとこのまんま次の曲行って ちゃいますね。はい、では聞いてください。エレファントカシマシでチンキ男。はい、お聞きいただきました。エレファントカシマシでチンキ男でございました。はい、もうそろそろ終わりなんですが、最後のトークテーマでヒップホップというのをいただいておりますね。はい、ありがとうございます。ヒップホップね、実はね、私子供の頃に全然お友達がねなかなかできなくて、すごい悩んでたんですね、引っ込み思案で。そしたら親からボーイスカウトに行けと言われて、ボーイスカウトに行って、そこでもやっぱりなかなか友達ができなくてね、で、そんなこんなで悩んでたある日ね、ボーイスカウトの全国大会があるって言って、で、それに参加したんですけども、やっぱり昼、日中はね、みんなとなかなか馴染めずにね、なかなかうまくいかないなと思ってたら、夜になって黒人の人がね、大きなラジカセを肩に担いできてね、で、ヒップホップやってたんですよ。で、あ、これがヒップホップなんだなと思って、それで、あ、こういう生き方があるのかなんて思って、今私もラジオ番組を持つようになったんですが、この話、ヒップホップの最初のうちから全部嘘でございます。はい、申し訳ございません。ではでは、メール告知、いきますね。締めの作業に入らせていただきます。はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用メールフォーム、snf.fever@gmail.com や、Twitter&Instagram では、snf_fever で検索していただけば出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見ご感想などの普通のお便り、普通音も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。あと、番組冒頭でも申し上げましたが、普通音、テーマ、トークテーマですね。お題の他に、コーナーメールも、また随時募集してまいりますので、どうぞ募集再開いたしますので、よろしくお願いいたします。では、最後に番組での使用曲や放送曲は、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送曲と検索していただければ、プレイリストを公開もしているので、どうぞチェックしてみてください。はい。ではですね、本当にもう早いもので、もう繰り返しになりますが、暦の上では冬となります。皆様くれぐれも風邪など召さぬようご用心くださいませ。はい、では、最後にアディオスアミーゴス、来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ。えいえいおー。はい、ありがとうございました。ジョブディランでお送りいたしました。どうもおやすみなさい。